仏の顔も三度まで。どうもネーミング研究ラジオチャコ先生です。先々週から続いておりますポッドキャストウィークエンドに出展する全番組をネーミング研究しようという企画のパート3でございます。はい、今週もね、ちゃっちゃかやっていきたいと思います。本当にやるのっていう感じがね、そろそろなんか皆さん、あ、ガチでやるんだっていう風に変わってきたと思うんですけども、はい、ガチでやります。というわけで、今日はねまた9番組やらなきゃいけないので、本当にサクサクいっていきたいと思います。で、前回と同様にレギュレーションとかどういう趣旨だったっけっていうのはもうパート1で全部説明したので割愛させていただきますので、初見の方は先にそちらだけご覧いただくと分かりやすいかと思います。はい、そんじゃ今日もね、番組のラストでまたお知らせがありますので、よろしければ最後までお聞きください。早速ですが一つ目です。漫画760という番組名です。漫画はカタカナ760っていう数字があって、読み方がねわからないんですけど、これ不思議だなと思って、なんか勝手にね今私は、760よりも漫画760っていう方が座りが良いので、おそらくその読み方だと思います。これも不思議ですよね、なぜかそう読みたくなる。はい、でまあおそらくね漫画系のポッドキャスト、好きな漫画とか、深掘りしていくようなやつかなと思うんだけど、気になるのはやはり760は何の数字ということでございます。はい、全くね例によって調べてないので、この760由来わかんないんですけど、ちょっと予想してみようかな。まずこういうの見ると私はある数で割りたくなるんですよね。それが一つ目がまず60、何分間で喋るよみたいなことを数字で表すケースってあるんじゃないかって思うんですけど、60で割ると 12.6 めちゃくちゃ端数だわ。じゃあ違いますね、これ 12.6 分で喋る番組じゃないよね絶対。で365とかで割ってもね 2. 何本になっちゃうから、全然キリが良くなくて、これマジで由来がわかんないんですよね。何かの特定の、あれかもよあれかもよ、760作品じゃない、これ一番近くない？わかんないけど。はい。なんか、家にある漫画、調べてみたら760作品あった、みたいなのが由来とか、面白そう。か、このポッドキャストの全エピソードが760本あるとか。760本まで配信したらもう番組終了するとかいうね。絶対違うか。いやー、なんだろうな。あとは、パーソナリティの属性とか、足し算したら760歳とか。ね、そんな妖怪がやってるラジオないんですよ。語呂合わせもあるかなと思って。ね、なろう？漫画家になろう？ちょっと無理やりすぎるかな。ね、他に語呂合わせないでしょ？ナムルじゃないしさ。いやー、ちょっとこれは実際に聞いて理解するしかなさそうですね。一応この企画ね、全部終わったら全番組聞こうと思ってますので、はい、その時に由来がわかることでしょう。はい、というわけで漫画760さんでした。続いて2つ目です。ちょっと長いんですね。カレー三兄弟のもぐもぐ自由研究です。カレーカタカナ、三兄弟漢字のもぐもぐがひらがな、自由研究が漢字ですね。これさ、まあ要素としては結構多くて、多分ですよ、カレーを扱ってるポッドキャストでしょ、で喋ってる人が3人、本当に兄弟なのかな。で自由研究って言ってるから、まあなんかそのね、独自の目線で、カレーのなんですよね、スパイスとかの話とかしてんじゃない。美味しい店を渡り歩いて激戦区調べるとか、なんかいろいろやれそうですよね。はい、まあ3つの要素がすでにモリモリなんだけど、なんかとっつきやすそうな感じがするっていうのが、この4つ目のね、もぐもぐというワードだと思います。これ入れてんのが素敵だなと思って。もぐもぐと聞くと皆さん何を想像します？はい、口に何か入れてね、食べてる、咀嚼する時のオノマトペですよね。でもそれだけじゃなくて、隠れてる情報としては、そのもぐもぐ、口いっぱいに含んで、どう考えても口閉じてますよね。はい、くちゃくちゃじゃなくてさ、もぐもぐ噛み締めてる感じ伝わってきませんか？だからカレーをいっぱいさ口に頬張ってこう味わってる感じとか、大好きなんだな、カレーが大好きなんだなっていう感じとか伝わってくるじゃないですか。そのわんぱくな感じとかさ、食いしん坊なのかなとかさ、食べるの好きなんだろうなみたいな、全然書いてない情報が浮かんでくるでしょ。これがオノマトペの効果なんですよ。それを上手に使ってる番組さんだなと思って、非常に親しみが湧きますね。もうタイトルだけでこんなに長いのに、 るさくないっていうのはもぐもぐの効果だなと改めて思います。はい、私もカレー大好きなので企画全部終わったら聞いてみたいと思います。お腹空きそうですね。はい、というわけでカレー三兄弟のもぐもぐ自由研究さんでした。3つ目、夜更けのプリンさんです。これかなりトリッキーで、ラジオ要素がゼロですね。そのプリンで体言止めするのなかなかないと思うんですよ。しかも全然プリンとさ、ポッドキャストとかって結びつかないなっていうのを考えると、これは何かかなり、含みがある単語をあえて使ってるんだろうなって思うのと、あの夜更けっていうのが結構ラジオと親和性があるなと思ってて、なんか深夜のつまみ食いみたいなのを若干連想したんですよ。もう寝れねえから惰性で冷蔵庫開けたらなんかプリンあったからまあ食うかみたいな、でそれ食べ終わったら寝ようみたいなのを若干想像するんですよね。はい、だからでもなんでプリンなのかなと思って、いやわかんない、そのプリンってさ、めちゃちっちゃいじゃないですか、プーチンプリンみたいなやつ。だから一瞬で食べれる、そんななんかね、一食っていう風じゃないけど、まあ完食ぐらいにはちょうどいいかなみたいなののちょうど良さをその番組のメタファーにしてて、ちょっと聞くのにぴったりだよみたいなニュアンスでプリンを選ばれたのかなってのはすごい感じるんですよ、とか言って、ただパーソナリティがプリンが好きだったっていうだけだったら面白いんですけど、はい、これ書いてあるかな公式サイトに。お、え、すごくない？カバーとかね、冷蔵庫ですよね、これプリンが入っている様子のカバーとイラストが書かれてます。え、大正解じゃん。深夜の冷蔵庫から聞こえてくる甘くほろ苦い雑談系ポッドキャストプログラム。すごー、素晴らしい。確かにね、プリンってカラメルも入っててほろ苦さっていうのも含んでるか。はあ、あー、これはすごいな。声を食べ物に形容するっていうめちゃくちゃ高度な、はい、レトリックが入っておりました。いやでも雑談番組だったら絶対なんかなんとかかんとかの雑談っていうフレーズ入れたくなると思うんですけど、削りに削って、いやよくそぎ落としたなと思いますね。私なら無理、欲張って何かキーワードタイトルに入れちゃうので、いやこれはすごい英断だなと思います。センスいいですね。はい、というわけで夜更けのプリンさんでした。これ有名なところがやってる番組ね、朝日新聞ポッドキャストさんです。はい、ドシンプルな名前ですね。朝日新聞がやっているポッドキャストっていう、もう何のひねりもないオリジナリティを出そうとかいう発想ゼロの名前なんですけど、私この番組はね、実はすごい発明をしたなと思ってるのがあって、あの聞いたことないんですけど、この朝日新聞ポッドキャストの略称を知ってて、それが朝ポキって言うんですよね。朝日新聞の朝でポッドキャストのポとキを取っています。あのね、ポッドキャストってすっごい略しにくい名前じゃないですか。ポッドキャストって長いでしょ。だからみんなどうやって略そうかっていうのは一回悩んだことがあるんじゃないかなって思うんですけど、これをねポとキを取ってくるっていう思い切り、そしてあのポもキもさ、 P とか K の音ってねってやると分かるんですけど、声帯が震えない音なんですよ。だから軽いんですね。なのでそのポッドキャストを知らない人でも朝ポキっていう単語から、あ、なんかカジュアルそうみたいな印象で、ちょっとハードル下がる、聞くハードル下がるんじゃないかなっていう効果が一定数あるんじゃねって思ってるので、いやこの朝ポキという単語を生み出したのマジですげえなと。他の要素がついてないからこそその略し方ができたと思うのでね、っていうのもあるし、あの余計な要素入れなくてもうちは朝日新聞ですからっていうので、そのプライドがあるというか、ある程度自負してるところがあって、そういうのも感じられるのが好きだなと思っています。はい、というわけで朝日新聞ポッドキャストさんでした。で次のが朝ポキさんにすごく似てて、というのも読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話さんです。はいね、新聞社が続いておりまして、読売新聞さんのポッドキャストで、こっちはねサブタイトルついてるんですよね、差別化しています。おそらく新聞記者さんが取材してきてそこで喋るっていうプレミア感っていうね、ここだけの話なんですけどっていうのをあえて入れちゃうっていう、はい、なんか好きな人に刺さりそうなフレーズですよね。でこのタイトルってもちろんね、誰が喋ってるのかどういう話なのかっていうのを限定する要素もあるんですけど、あのさっきの朝ポキさんと違って、ここだけの話なんて言うからさ、さぞかし面白いんでしょうなっていうハードルが勝手に上がっちゃってるんですけど、もうそれありきで いやうちはここだけの話とか言っても全然大丈夫、内容に自信にきなわけですよ。てか内容に自信ポキですかみたいな感じなので、この朝ポキさんとの対比がまだ面白いなっていう風で楽しませていただきました。はい、というわけで、読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話さんでした。さあ新聞記者さんの番組挟みまして、また毛色が変わります。続きまして、昨日何聞いたさんです。はい、これね、またちょっと変化球、久々に問いかけの文章になってますね。これね、口語調なのがいいですよね。普段の日常で言うような会話から切り取っていそうですね。そして私がねキーワードになってるなって思うのは昨日という部分です。昨日何聞いたっていうのはさ、まあすごくまあ近しい間柄っていうのがまず大前提として感じられる会話だし、昨日ってことは一昨日も聞いてるし、その前も聞いてるしね、毎日聞いてる中で昨日は何を聞いたのっていうニュアンスを感じるんですよ。じゃなかったら最近何聞いてるっていう質問になりません？っていうことなので、これはおそらくですけどターゲットが、まあ、音楽かな。日常的に音楽に触れてる方がターゲットリスナー層としてあるのかなって思いますし、そういう最近のカルチャーとか音楽シーンをメインに取り上げてる番組さんじゃないかなと想像します。あれ見たって言ったらさ、映画のことかなとかなんとなく思いませんね、会話してて、あの映画の話みたいな。もしくは昨日あれ見たとかだったら、一昔前ならテレビでしょ、あれとか見たっていう動詞とかである程度そのジャンルが想像できちゃうので、それをうまく活用したネーミングとして秀逸だなっていうのはめちゃくちゃ感じました。はい、というわけで昨日何聞いたさんでした。続きまして、これまた長いんですけど、東村明子と虹組キララの身も蓋もないとさんです。いやー、来ましたね、私の好きなダジャレ系。やっぱね、このイベントに出展してる番組さんダジャレ系少ないのでいやめちゃくちゃレアだわ。こういうのいっぱい欲しいんですけどね、身も蓋もないと。はい、なんかコーナー名とかでありそうですけど。で、固有名詞がまた来てますので、東村明子、東村明子なんか名前見たことあるんだけどな、さんと虹組キララさんね。虹組キララは宝塚っぽさを感じるので、なんかそういう人、それをモチーフにしたね活動名なのかな。ちょっと公式サイト見てみましょう。この番組は漫画家東村明子、あ、漫画家さんか、それでなんか聞いたことあったのかな、が皆さんの悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組。あ、なるほどね。身も蓋もないっていうのは相談に答えるスタイルの話ですね。お悩み以外にも東村プロダクション所属のお笑い芸人のコーナー、あ、お笑い芸人なの？虹組キララさんがってことかな。それでなんか私コーナーっぽいなっていう風に感じたのかな、タイトルがねちょっとエンタメ性を感じる名前なので。やっぱそう考えるとダジャレってすごくない？ちょっとユーモアを感じさせてさ、あ、この番組ゆるいんだろうなとかやっぱり感じるじゃん。くすってきたりさ、頬が緩む感じあるじゃないですか。っていうので、いや、みんなねダジャレかよってよくバカにしたりすると思うんですけど、ダジャレすげえからな急に怒り出した。はい、というわけで、東村明子と虹組キララの身も蓋もないとさんでした。いや面白そうだな。はい、続きまして、全部英語、コールフォーポッドキャストかな、読み方、CALL に数字の4でコールフォーだと思いますが、これね正直もう降参です。なぜならこのなんとかかんとかポッドキャストだけのタイトルっていうのはね、そのなんとかかんとかの部分が大概固有名詞なんですよ。さっきのね朝日新聞ポッドキャストみたいに朝日新聞のところが社名とかになっているので、このコールフォーももしかしたらなんか会社の名前じゃないかな、めっちゃ固有名詞っていう印象がありますね。だからなんかプロジェクト系じゃない？もうなんかそのコールフォーっていう単語を知ってる人に届けたいっていうのを感じるけど、ちょっともうすいません、最初から見ますわかりません。コールフォーは司法を通じた社会課題の解決を目指す非営利のウェブプラットフォームです。あ、ほらね、やっぱり固有名詞だわ、プラットフォームの名前なんだ。様々な社会課題を司法の場で問題提起する、訴訟を支援するため、中略 公共訴訟の原告の方や弁護士の声を届けるポッドキャストです。すげーな。え、司法系のさポッドキャスト、しかもなんかこういうプラットフォームが噛んでくるやつめちゃくちゃレアじゃないですか。なんか弁護士さんがね単独で喋ってるラジオとかは全然ありそうなんですけど、すごいね、訴訟系のラジオ。だってカバーアートがさ、公共訴訟トークって書いてあるんですよ。いや、パワーワードすぎるでしょ。いや、なんか緩いのかガチめなのかちょっと想像がつかないんですけど、あ、だからそういう固定観念が我々にあるのか、訴訟の話って表に出しにくいなとか硬そうだなっていうのを打ち壊したいみたいなのがコールフォーさんにはあるのかもしれないですね。てか、このコールフォーというプロジェクトとかプラットフォームの名前の由来が知りたいわ。それ書いてないからさ、ご存知の方いたら教えてください。何なんだろう、コールフォーの4も意味が分かんないしな。はい、ちょっと気になるところが満載でしたが、はい、というわけでコールフォーポッドキャストさんでした。はい、本日ラストです。最後は本の虫のすすめさんです。本の虫ね、普通に漢字ブックとワームで、すすめだけがカタカナですね。いや、だからこれはシンプルにその本がね大好きな、本の虫っていうね慣用句フレーズありますから、そこから取ってきてるんじゃないですか。でもなんかさ、いろんな本のオタクっていうのを表す言葉ってあるじゃないですか。読書オタク、読書沼みたいに、その既存の言葉を組み合わせるタイプの造語じゃなくって、もともとある言葉、本の虫というフレーズから持ってきているのが、まさに本好きがやりそうな発想だなっていうので、大変趣深いネーミングだと思いますね。これも公式サイト見てみましょう。おっ、ちょっと待って、素晴らしい。カバーアートにでっかくですね、略称が書いてある、本ムスって書いてある。え、すごい。本は漢字ブックで、ムがひらがな、スだけカタカナ、すごい。いろんな文字種が組み合わせてある。これはハッシュタグとして優秀ですね。短いし絶対に被らない、素晴らしい。本を偏愛する生物学者の椿と書店員のサトゥがお届けする読書にまつわるあれこれや、縦横無尽に喋りまくるインターネットラジオ、通称本ムス。すげえ、これはすごい。え、ちょっと待って、やばくない？え、気づきました皆さん、本の虫、虫虫虫、生物学者でしょこれ。え、やば。本の虫ダブルミーニングだったじゃん。え、これ多分虫も好きなんじゃない、この椿さんっていう方。え、違ったらごめんなさい。虫は嫌いですっていう生物学者かもしれないけど、え、絶対そうでしょ。生き物の名前入れてきたの、生物学者っていう属性入ってるんじゃない。え、これすごくない？よく思いついたね。私生物学者っていう属性もあるからさ、それもタイトルに入れたいんだけどどうしたらいいっていう作戦会議絶対あったと思うんですけど、え、これはすごいわ。え、めっちゃ聞きたくなった。はい、いや、こういうのいいんですよ。短いねタイトルなんだけど、実は本人の属性も入れ込まれてましたとかさ。いやー、で略称もいいでしょ、めちゃくちゃいいわ。セルフプロデュース力高いですね。はい、というわけで本の虫のすすめさんでした。はい、というわけで今日も9番組無事終了いたしました。お疲れ様でございました。どうですか、楽しんでますか。なんかもう息も絶え絶えじゃないことを祈りますが、今日はね、全体的に深読みさせるような謎解き要素の多いタイトルがいっぱいでしたね。今の本の虫とかさ、あの夜更けのプリンとかね、ああいう風に上手にぼかすと結果的にタイトルもね短く簡単になるので、センスさえあればこういうこともできるんだなってのを改めて感じましたね。ネーミング研究ラジオ、すごい長い名前なんですけど。反省しろ。はい、というわけで今日は以上になります。で、疲れた皆さんに休憩っぽくまたお知らせをね挟んでいきたいと思うんですが、前回ポッドキャストウィークエンド当日のグッズをね紹介したと思いますが、それに加えて体験企画っていうのを1個入れるよっていう話をしたと思います。で、それを今日発表しようと思うんですが、題しましてリアルネーミングハントツアーアットポッドキャストウィークエンドです。私は、ネミケンの X、旧 Twitter でよくねハッシュタグネーミングハントというタグをつけて、いろんななんか面白いネーミングを見かけたらね、写真とともにアップして、このネーミングすげえ、こうこうこうで、こういうところがやばいみたいなことを書いて興奮ツイートよくしてるんですけど、まあそういう遊びをやってるんですね。それを実際に、会場でやろうというツアーを組みたいと思います。まあ、とはいえですね、ポッドキャストウィークエンドって物販イベントなんですよ。 だから物を売るの前提なのね。それは大前提なので、ツアーといってもめちゃくちゃ大規模なツアーはできません。今想定してるのはもう本当に近場、自分のブースから10分15分で帰ってこれる県内ですね。だから他のブースさんの商品名な何か売ってるもの取り上げるかもしれんし、路地歩いて見つけたお店の名前とかを、写真撮ったりするかもしれませんが、まあとにかく一緒に来てくれた人と参加してくれた人とくっちゃべりながら、これネーミングないかなってこう実際にね探しながら歩こうという、体験ツアーをやりたいと思います。で毎時00分から10分から15分くらい、はい、ツアーを開催したいと思っていて、結構おしゃべりしながらやった方が楽しいと思うし、あんまり大人数で行っても会場で歩くのがね多分邪魔になるので、皆さん引き連れて歩くと、だから1回につき多分 2,3 人ぐらいしか一緒に行けないと思います。はい、だからめっちゃ喋ることになりますよ、私とね。普通にお名前なんてお呼びすればよろしいですかからスタートして、普通にコミュニケーションしながら街をね、街っていうかそのポッドキャストウィークエンド周辺をちょっと練り歩くっていう、はい、ツアーになりますので、喋れる方ね、喋る気がある方でよろしくお願いしますって感じなんですが、はい、リスナーさんでもいいし、もう初見でその会場にたまたま出くわした人でも何でもいいです。はい、参加したいっていう方はね、一緒にツアーやりましょう。ちょっとまだそのツアーの参加代、価格設定を確定できてないので、はい、決まり次第またこちらとか X の方で、情報を発信したいと思いますので、気になる方は、はい、チェックをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。あ、そうだ、今 X の話出たんですけど、今、あれなんですよ、 Spotify さんでね企画やってて、知ってますか？私今固定ツイートにずっとぶら下げてると思うんですけど、私の神回ポッドキャストっていうタグがありまして、それをつけてネミケンのお気に入りのエピソードの URL と一緒に投稿しておくと、 Spotify Japan ね、クソデカ公式アカウント様がそれを参考に、9月30日くらいかな、ポッドキャストの日があるんですけど、その日に公式プレイリストっていうのを勝手に組んでくれるらしいんです。で、だからリスナーさんとかからのこれが推しですっていうのが、人気が高かったエピソードが、ネミケンの代表エピソードとして、プレイリストに組まれると、で、全世界の人に聞いてもらえるっていう、まあ、毎年やってるプロジェクトなんですけど、ネミケンで一回もアンケート取ったことないんですよ。神回どれですかっていうのを聞いたことないと思うので、はい。まあ、その再生回数が多いとかはいろいろあると思うんですけど、そうじゃなくて、個人的に思ってるものと再生回数はまた違うかもしれないじゃないですか。だから、はい。リスナーの皆さんが、これおもろかったなって改めて思ってる、心に秘めてるやつがあったら、ぜひ私の神回ポッドキャストっていうハッシュタグつけて、該当の URL 載せてポストしてください。詳しくはもう全部コツイを見てください。よろしくお願いします。はい、今ね収録時点では一件もリプがなかったので、このままではネミキンがねエントリーできないからしょうがなく次戦エピソードを私が追加しておくことになっちゃうんですけど、できたらねリスナーさんの推しエピソードを聞いてみたいなっていうのがありますので、はい、よろしければ参加の方ねお願いします。ネミケンって広報が下手な番組なので、私が下手くそだから全然届くべき人にね届いてないっていう印象があるので、皆さんのお力と、あと Spotify 様のお力借りて、初見リスナーさん、新規さん増やせたらなと思っていますので、よろしければご協力お願いします。はい、今日お知らせこんな感じかなと思います。ありがとうございます。では来週パート4ですね。まだやるのかっていう感じですよね。まだやりますよはい、今日でね仏の顔が終わったと思いますので来週から仏ではない何かになった、はい、皆さんに聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、今回の感想などありましたら、ハッシュタグネミケンとかでツイートポストいただけると嬉しいです。ネミはカタカナ、ケンはひらがなです。あと YouTube のねコメント評価などもお待ちしております。チャンネル登録もお待ちしています。はい、というわけで今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。ではまた次回、バイバーイ。
ネーミング研究ラジオは YouTube に拠点を置くビデオポッドキャストです。まだ音声でしか聞いたことがない人は今すぐ YouTube のチャンネル登録もお願いします。